今日の田舎をゆるーくお伝えする番組、今日の田舎暮らしだよりの時間がやってまいりました。京都市北区の小野郷学区、中川学区、雲ヶ畑学区担当の輝き隊、奥田です。よろしくお願いします。この番組では京都市北部山間地域で活動している輝き隊が京都の田舎暮らしについて紹介しています。本日も特別ゲストの方に来ていただいております。前回も出演いただきました京都市右京区京北の黒田地区よりお越しの前田さんと森本さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、前田さん、また今回もよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
はい、森本さんも今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、さて前回の放送ではですね、京都市右京区の京北地域の黒田地区について黒田の暮らしに精通されている前田さんと今後の黒田を担われる森本さんに紹介していただきました。今回はさらに詳しくお話を聞かせていただきたいと思います。前田さん、早速ですが黒田に森本さんのような新しい方々が来られて、なんかこう黒田地区変わったなとか、なんか感じられてることとかございますか？
はい、若い方が来られて、はい、もうちょっと皆さん活気づいておりまして、
やっぱり、
はいはい、でやっぱりね、若い方をがいるっていうことはこんなに活気のあることやなと言って、はい、年寄りは喜んでます。
あ、はい、なるほどですね、はい、やっぱり結構その地域の方々のこう意識的なものとか、はい、まあ、こう元気になってきてるなっていうのを感じられるということですかね。
はい、ちっちゃい子供から、はい、おばあちゃんって言われるのがね、何よりも嬉しいです。
あ、そうですよね、はい、いや確かにね、はい、なかなかね、北部山間地域、お子さんの数も少なくなってきてると思いますんで、はい、ね、はい、本当にそういう方々が来てくださるというのはすごい嬉しいことなのかなと、はい、
はい、
そうですよね、じゃあどうでしょうか。それでは森本さん、地域の例えばその方々との交流エピソードとか、なんか今一緒に取り組まれてることとかがありましたら教えていただけないでしょうか？
はい、すいません、はい、私はもう右も左もわからない、はい、こちらの京北黒田の方に来させていただいたんですけど、はい、その中で同じ、黒田に、うんうん、キクヤカフェというカフェがありまして、そこで朝カフェというのをやっておられて、はい、そこに顔を出させてもらいましたら、はい、たくさんの方々に出会うことができ、はい、もう本当に私はそのキクヤカフェにすごく、はい、感謝していて、本当にもうお年寄りから私らのような若い移住者まで幅広くたくさん来られていて、そこで仲良くなって、はいはい、こうしてそのラジオにも出演させてもらえるというような、
ありがとうございます、
はい、
もう
本当に良かったと、そこの場所に出会えて良かったなと、はい、楽しくやらせていただいております。
まさに交流の場ということですよね、はい、どうでしょう、なんか一緒に地域の方々とこう取り組まれたりとか、そういったこともあったりしますか？
はい、私は今、はい、40歳で、はい、子育て真っ最中の、はい、ものなんですけど、はい、この12月から民生委員をやらせてもらうことになりまして、それでたくさん今まで全然知らなかった人たちの、はい、名前とか顔とかが覚えられるようになったので、はいはいはい、これからもその民生委員で、はい、地域の方々と一緒に頑張っていろいろ活動していけたらいいなと思っております。
あ、なるほど、とっても精力的にね、黒田を盛り上げてくださっていることはよくわかりました。前田さんどうですか、今後その森本さんたちとなんかやっぱり一緒にやっていきたいこととか、はい、なんかございましたら教えていただけないでしょうか？
はい、若い方と一緒に今もね、どこどこの跡地あこを何かにしたらいいかな、はい、何かに使ってほしいなとかいうふうなことも考えてますし、はい、子どもの遊園地にしようかとかね、うん、お年寄りの遊び場にしようかとか、はい、そういうようなこともちょうどね、地域が統合して学校が今空いてるんですね。
あ、なるほど。
その後をどうしたらいいかということをやっぱり、うん、若い人たちの意見を聞きながら、はい、地域のために何かやりたいなということに、うん、はい、なりつつありますのでね、うん、将来楽しみにしております。
そうですね、はい、でね、森本さんたちみたいな方が来てくださってね、はい、そういうふうにいろいろ活気づいてる部分もあるのかなと、はい、そういうことですかね、はい、ありがとうございます、はいはい、じゃあどうでしょう、反対に森本さん、こ ういうふうに前田さんおっしゃってくださってますけど、いかがでしょうか。なんか前田さんたちと今後一緒にやってみたいこととかございましたらどうぞ教えてください。
はい、この芸北にはあのサロンと呼ばれるものがあって、はい、お年寄りの集まるあの時間があるんですけど、
はい、
それにあの私らみたいな若い移住者が、はい、あの一緒に、ね、活動できたらいいなって思っております。
はい、
はい、
そうですよ ね、うん、ね、皆さん結構サロン活動とかあの活発にされてるのかなと思うんですけども、ね、そういうのにこう参加されることによってまたいろいろ交流する場がこう増えていくとまたまたいろんなことができそうですね。
はい、
あ、なるほど。いや、すごいですね。本当にね、うん、あの新しくこうしてこられた方と、もともと地元でね、あの過ごしてこられた方がこう混じり合ってというか、あの今後の展望がすごい楽しみだなということが、あの今後の黒田に注目だなということがすごいわかるんですけれども、はい、はいはい、ね、やっぱりあの、今の時期でいくと、桜がね、あのすごい綺麗で、前回あの桜祭りについても前田さんにはお伺いしたんですけれども、まだやっぱり桜の見頃は続いておりますでしょうか。
はい、あの百年桜は、さっきも言いましたように、
はい、
あの小室の桜が散り始めたら咲きますって言ってましたけど、
はい、
ちょっと今年はあの大体早いのかなという感じがいたしますし、
はい、
あの特にあの一応黒田で有名ではないですけど、あの百年桜と命名された、
はい、
あの桜が、昭和58年に大阪造幣局の桜の一般公開通り抜け100周年を記念して、
はい、
あの若木が日本あのその造幣局の通り抜けに移植されたということで、私もあのその移植されてから、
はい、
あの造幣局へ何回か見に行きましたけども、
はい、
一応黒田百年桜と書いて、うんうん、あの立派に大きく育ってまして、はい、あの黒田の桜がこんなとこ来て頑張って咲いてるなっていうのは楽しみに あれしてます。
あ、すごいこう、はい、温かいエピソードですね。
はいはい、
ね、はい、本当にいろんな方がね、多分その黒田の百年桜っていうのを多分楽しみにされてると思いますしね。
そうなんですよ。
はい、はい、ね、
で、まあね、いつもやったら4月20日前後が満開なんですけど、
はいはい、
だいたい今年はもうちょっとね、
うんうん、
早いと思いますし、
はいはいはい、
ライトアップも始まりますので、
はい、
京都でお花見ができなかった人たちは、
はい、
最後のお花見として来ていただくださいます。
あー、
シーズンを締めくくる穴場ということですね。
なるほどです、はい、ありがとうございます、はい、今後の黒田にもすごい注目したいところです。
はい、
はい、あ、はい、さてもうお時間が近づいてまいりました、
はい、
あの本日も京都市右京区京北の黒田地区よりお二方にご出演いただきました。黒田地区の温かさや今後の展望を知ることができとても私も感銘を受けました。お二人ともご出演ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、前田さんいかがでしたでしょうか。
はい、まあ、こんなところで、はい、こんなところで、
はい、
こんな放送をさせていただくのは、
はい、
もう一生に一度があるかないかということですので、
また、はい、
不備なところもあったと思いますが、
いえいえいえ、
お聞きいただけてれば嬉しいと思います。
ありがとうございます。森本さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。次回は5月9日の放送です。また次回の放送をお楽しみに。ではさようなら。
ありがとうございました。